こんにちは。今日から新シリーズということで、旧約聖書とイエスということで、聖書を通して少し覚えていきたいと思います。それで今日は創世記、聖書の一番最初ですけれども、この創世記の一章と、新約聖書とこういろいろつながりながら覚えていきたいと思います。最初にこの創世記の一章の一節をお読みします。はじめに神が天と地を創造された。この初めに、この神が、この聖書が言っている唯一の神が天と地、宇宙とかその中にあるもの、そして特にこの地球と地球の上に生きているいろいろな生き物を創造された。驚くべきことですけれども、特にこの今回はこの聖書の福音、良い知らせを中心に、このイエスという方、聖書の中心にありますこのイエスという方を、旧約聖書を見ながら覚えていきたいと思います。このイエスという方にぜひこのまだ知らない方が出会っていただいて、そしてこの聖書が伝えている良い知らせ、福音を聞いて、このちょっと後書いてありますけど、また2節と3節ちょっと読みしますけど、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。この実際的なものですね、この宇宙とかそういうものを作られたことが書いてありますが、このところを読んだときに、私たち人間一人一人の姿に非常によく当てはまっているわけでありまして、闇が大水の上にあり、私もそういう生き方をずっとしていました。私の実家は石屋さんで、お墓を建てるのが仕事もんですから、小さい頃からもう墓場とは切っても切れない縁がありましたけれども、でこの死という大変この闇が子供の頃から覆っているのを感じていました。大変ですね。すべての人をこの死というものが、闇が覆っていますし、また聖書を見ますと、この神という方を知らなかった、私も知りませんでした。そして、どうして生きているのかも分かりませんでした。そういう闇がここでは大水の上にありというですね、大変こういう暗い状況なのですが、その後神の霊がその水の表を動いていた。神の霊、神ご自身が私のようなものにも働いてくださいました。闇でありましたけれども、神が私、そして皆さん一人一人に働いてくださっている。そしてその3節で、神は仰せられた、光あれと、私にもそのように導いてくださいました。いや、真っ暗闇の中にいたんです。しかしその中に神が働いて、あなたに光があるようにと働いてくださいました。ですからこの素晴らしい光、このことも聖書で書いてありますので、また開いてみたいと思いますが、この光、イエスという方ですね、この方に出会うときに、この真っ暗闇の人生の中に生きている私たち一人一人がイエスに出会うことによって、またこの別のもの、暗闇でなくて光に出会う、素晴らしいことになった ので、ぜひこの聖書を通して皆さんにもこの光であるイエスという方に出会っていただきたい、まあ、そのような思いを持ってこの旧約聖書からこのイエスという方を覚えていけたらと思います。そしてまああちこち今度違う場所開いてみたいと思うのですが、まあ初めての人はちょっとあんまり解くとびっくりすると思いますが、まあとりあえずそういうところもあるのだなというところを覚えていただければと思います。同じ旧約聖書ですけれども、箴言というところがあります。この分厚い聖書ですと真ん中のあたりの1133ページ、この箴言という失礼しました、これではですね、1103ページになりますかね、1103ページで箴言の8章の35というところ、こう一箇所読んでみたいと思います。この箴言の8章の35で、なぜなら私を見出す者は命を見出し主から恵みをいただくなと書いてあります。この素晴らしいこと、先ほどですと光に出会います。真っ暗絶望でもこんな中に光なんかあるわけがないっていう、まあ私の高校生の頃の写真を見て、びっくりしましたけど、哲学者みたいなね、もう本当にこう人生に絶望した人間だなっていう顔をしていましたけれど、まあそういう中でこのイエスという方に、なぜなら私を見出す者は命を見出し主から恵みをいただく、すごいことになるということですね。ですからこのイエスをぜひこの聖書を通して見出して、この光を見出していただきたいということですね。そしてこの上のところにこの今のところでも私と書いてありますけれども、ちょっと27節上の段見ますと、主が天を固く立てられた時私はそこにいた、主が深淵の表に円を描かれた時私はいたということですね。そういう方で、こういう方がこの旧約聖書の創世記の一章の時にすでにもう私はいたと言うんですね。まあ不思議というか、そんなことはってね、普通思われることですけども、このイエスという方、聖書の最初からも存在しておられました。ここで聖書の一番最初で初めに神がと書いてあります。この神という言葉はどうやら複数形のようですね。まあ、でも、まあ、その作ったのはこの神でありまして、そしてでも聖書を見ると神は唯一ってあります。なんか矛盾してんじゃないのって思われるかもしれませんが、この新約聖書を見た時にこのその謎が解けるんですね。なんで神がいっぱいいて、そしてなんで一つ、私にも理解できません。しかしそうだということですね。人間のこの理解を超えています。もちろんこの人間を聖書を見ますと、この人間を作った神ですから、人間がその神様のレベルに達することはないということですね。まあ後には分かるかもしれませんが、私には分かりません。でもそうだということで、でそのこの新約聖書を見ますと、父そして子そして聖霊とこの3つ書いてあるのですが、それでもなお一つだということですね。でこのイエスという方は最初にこの宇宙が作られた時にもすでにいて、それを作られた方ご自身、ってね、これがまた初めて来た人はびっくりすると思いますが、なんで十字架に作られたイエスが神なんだってね、 あ、それはちょっと、飛躍しすぎじゃないかってね、言われるかもしれません。でも、この聖書を見ますと、逆なことが書いてあります。神が人となって、私たちのところに来られた。まあ、あんまり立派だったら神様にしちゃえってね、こういう流れは普通にありますけれども、この聖書は逆にこの宇宙を作った神ご自身が私たちのところに来られた。まあ、驚くべきこと。え、なんだそれやってね、普通思うことですけれども、これが歴史上実際に起こった出来事であるということを私たちに伝えているわけです。そしてこのイエスという方が、旧約聖書に書いてありますが、今度この旧約聖書でずっと今にこういう方、ある特定の一人のこういう方がただ一人、その方が人物が来る。で、その人物はこういうことで、こういう生まれ方をして、こういう生き方をして、こういう死に方をして、そしてこういうふうに言って、それがずらーっとこの旧約聖書で300くらいあると言われていて、そしてその 3つないしは8個揃えるだけでも、もうちょっとこう確率でいくと考えられないような確率だという話ですね。で、そのことによって、このイエスこそまさに旧約聖書が言っていたその人物だということがはっきりわかるわけです。じゃあ、なんでそのイエスが十字架にという、なんで神様なのに十字架に、ちょっとなんかそれもちょっと行き過ぎじゃないのってね、思われるかもしれません。それがこの聖書が伝えている福音、良い知らせで、実に神という方は私たちを愛してそこまでしてくださった、驚くべき神に私たち一人一人は愛されているということをこの聖書は教えているわけです。そして、今度新約聖書にビヨーンと飛びますけれども、ヨハネの福音書を開いてみます。まあ、初めに神が天と地を創造されたから、いきなり飛びましたので、なんだという感じかもしれませんが、この新約聖書、聖書の後ろの方が、今度また1ページから始まっていまして、旧約はこのイエスという方が来るという予告編のようで、そして新約聖書は実際に来ましたという、まあ、実現編のように書いてあるわけですね。そしてヨハネの福音書1章、ページは175ページで、この新約聖書のずっと、聖書のずっと後ろの方の新約聖書のヨハネの福音書1章1節、こう書いてあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。まあ、ここだけ読んだら何のこっちゃとですね、いうことですが、先ほどの話を通して考えてみますと、ああ、この言葉っていうのはイエスということだな、ということがなんとなくわかると思います。で、ここで言葉と書いてありまして、この言葉、先ほど宇宙もこの方によって作られました。で、このことが、ここでは言葉ということ、形で紹介されています。で、言葉は神であったと書いてあります。で、2節見ますと、この方は初めに神と共におられた。まあ、ここだけ読んだら何のこっちゃということですけれども、で、この後の、まあ、14節あたりを読んでいくと、ああ、そうか、とわかると思います。14見ますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。言葉は人となって私たちの間に来たということですね。永遠からいらっしゃって、この全てのものを作ったその方が人となって私たちの間に来た。まあ、驚くべきことが書いてあって、また3節戻りますと、全てのものはこの方によって作られた。作られたもので この方によらずにできたものは一つもなかった。ですから、すごいことを言ってるわけですね、この聖書っていうのは。この方、もちろんイエスという方、まあ、その人となって来られる前のことをここで話していますので、すべてのものはこの方によって、この言葉と書いてあります。そのこの方によって作られた、すべてのものはこの方によって作られた。なんであの十字架についたイエスがすべてのものを作ったとね。まあ、直接そこに行くともうわけがわかんないみたいな話ですけど、この聖書をずっとこう読んでいきますと、この方こそすべてのものを作った神ご自身が14節で人となって私たちのところに来られた。神はこの天で腕組みをしてじーっとこう見ているよ、何もしないでいる、そういう神ではなかったということですね。私はそのくらいしか思ってません。そんな神様って、ね、全然関係ないだろうなとかって思ってました。ところが実にこの私たちのところに人間となってきたんですね。そしてその理由がこの後ヨハネの3章の16節開いてみますと、180ページでヨハネの3の16というと下の16というところですね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。ですからこの人となって十字架にかかって私たちの罪を身代わりとなって追ってくださって死んでよみがえるために来ますと約束していた通りに来ました。ここはほどによう愛された事実、この実にと書いてありますけども、事実ということですね。お話ではなくてちゃんとその事実、こうしたそのニュースを私たちに伝えているわけでありまして、その全然その何もないことをこう物語作って話しているわけじゃなくて、この本当に起きた事件を私たちに伝えているわけです。この宇宙も作った、そしてこの私たち人間も作って、私たち一人一人に命を与えて生かしてくださっているこの神が私たち一人一人を愛して、まあその神様から私たちはみんな離れてしまって暗闇の中を歩んでしまったんですね。ですからその罪というね、聖書でこの神様から離れてそういう悪い生活の中に生きていました。その罪のゆえに大変恐ろしい、ここで、滅びると書いてあります。永遠にこの罪を持ったまま神様から離れた永遠に恐ろしいところに行かなければなりません。そうならないためにここでその後書いてありますけれども、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。なんでそんなことまでされたんですか、ね、それは一つは愛されたから、私たちがそしてこの御子を信じて滅びることないためであります。ですからこの御子を信じて、このイエスというこの一人の神が特別に用意された救い主を信じて、そして滅びないようにこの御子を信じなさい、イエスを信じなさい、そうすれば救われる。そのためにあの十字架に向かわせてくださいました。ですからこの聖書の最初からもうこの関係してるわけですね、このイエスという方で。もう神は私たちをそこまで愛してくださっています。ですから御子を信じて救われなさい、この大変なことです。永遠に恐ろしい結果になります。ですからこのぜひこのイエスを信じて救われてほしい。それがゆえに自分の子で御子一人もを私たちのために与えてくださった。まあ、今日はこの創世記一章を通して 初めからおられたこのイエスという方、そして光、あ、その後、先ほどちょっと読まなかったんですが、ヨハネの福音書1章の 4節見ますと、ヨハネの先ほどの1章の4ですね、この方には命があった、この命は人の光であった、光である方です。ですからぜひこのイエスという方、聖書を通してお会いして、光があります。ですからこのイエスを信じてこの幸いに入っていただきたい、そのようにしてこの創世記、この旧約聖書からずっとこれから少しずつこのイエスという方を覚えていきたいと思います。今日は以上です。